熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハワイユー。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、なんかねスタジオちょっと暑いんですけど、皆さんいかがお過ごしですかまあ5月でね、なんかまあ天気もね、なんかいい感じなのかな。もうね、あっという間に5月も終わって6月ですよ。ねえ、早いね。そしたらもう夏ですよね。夏ですよ。2回言っちゃいました。なんつっても、ちょうどね、中澤塾なんで、まあ、英語スクラでもそうですけど、夏のね、講習会とか、まあ、イベントとか、まあ、そんなのも今、最終調整で、まあ、ご案内大体6月、まあ、早ければね、もう、よく、この時期からね、もう夏の予定皆さん決められたりとか、そろそろまあ出かけるっつってもね、お休みの関係も決まってくるでしょうから、なんとなくスケジュール組まれてる方もいるかもしれませんけど、僕らはもう、まあ、一応企画自体はもうずっと動いてるんですけど、ああい こう夏の講習会とかね、勉強するのって、始めた時に予定してたら遅いので、もう最低でもこれぐらいの時期にはもう大体配り始めたりとか案内なんですけど、まあ、ちょっと早いかな、さすがに、うん、7月だとね。まあね、どんだけ気が早いんだって話だけど、まあ、準備はしていますし、まあ、七夕がちょうどねある1ヶ月前ぐらいがなんとなく目安で、そこからこう夏の案内を送っていくんですけど、うん、まあでもずっとそんなこと考えてると、もう冬休みのこと考えなきゃいけないんでね、うん、暑くなってくるけど頭の中は冬みたいなね。先にだって計画しなかったら大変なんですよ。まあ、てかもう大体の予定は実はもう決まってまして、1年とか2年前とかもう大体これはこの時期にこうやってやるとか決まってるんですけど、やっぱり時代とともに内容とか、うちもいろんなコンテンツやってるじゃないですか。だからやっぱり変わるんですよね。今年なんかもやっぱりイラストやったりとか、塾ステーテ学童みたいな取り組みやったりとか、なんか本当にいろんなことやってるので、その年々でやっぱりこう臨機応変対応しながらとか、需要とかね、皆さんの要望とかっていうのもあると思うので、ただまあね、今年はでもね、なんか結構、なんていうのかな、いろんな意味でしっかり計画してますんで、もうね、講習会みたいな縁のない方も当然いっぱいいると思いますけど、だからなんかうちの講習会って学生さんだけじゃないんで、いろんな方が受けれるってことでも評判ではありますので、ぜひですね、見ていただけるといいかな。そう、まだ載ってないですけどね、はい、まだ載ってないんですけど、どんな教室でどんな感じなのかなみたいな思っていただけると非常に分かりやすいので、ぜひ参考にしてみてください。はい、まあ、のっけからね、なんでこんな話かって、さっきからまでずっとその話してたんでもう何時間もしてるんで、ついアウトプットしたくなっちゃって、皆さんにちょっとね聞いてもらっちゃいましたけど、はい、ということで、まあ5月最後になりますので、しっかりですね熱いトークをお届けしながら、今日も皆さんと一緒に過ごしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで、熱血を教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時16分です。僕らスタジオから生放送でお届けしています。はい、 メッセージいただいてるんで紹介しちゃいましょうか。ラジオネームおのちんさん、ありがとうございます。中澤先生こんばんは。昨日はスタジオ前に現れた時には驚きましたよ。思わず声をおかけしちゃいました。ゲスト出演すればよかったのにな、といただきました。ありがとうございます。そう、昨日ね、ちょっとタッキーの番組にお邪魔しま、お邪魔してないね、ガラス越しに見に来まして、6時半過ぎぐらいですかね、ちょうどうちの英語スクラムの先生のアレック先生がタッキーの番組でいつもコーナーを持たせてもらってるんで、そこでちょっと様子を見に来て、なんか外から写真なんか撮っちゃってました。そしたらお声かけいただいたんでそのまま呼ばれたんですけど、ちょっといきなり行くのもなと思いまして、私もちょっと遠慮する心が、全然突然行くのは得意なんですけど、なんとなくね、盛り上がってたんで外からニコニコ見てまして、人の番組は気楽に見れるなと思って見てましたけど、まあちょうどね1ヶ月に2ヶ月終わるのかな、英語喋るコーナーを作ってくれてね、勉強してくれてるんで、なんかだいぶでもなんか日本語もね、アレック先生喋れるんで、まあ最初は英語ばっかりでやってましたけど、なんかちょうど混じりながらいい感じで、聞いてる方は面白いですけどね、楽しくやっていただいてるんで私は嬉しいです。ありがとうございます。また今度はゲストでタッキーの成果を見なきゃいけないって、なんかそんな話になってたんで行きたいと思いますが、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょうどね、いろんな方にお会いできてタイミング良かったなと思ってます。ありがとうございました。ということでね、そう、ちょうどそんな話をしてて、やっぱり、まあ、たまに人の番組覗くのもね、いいですよね。ちょうどこの後のね、ミッツーさんとも最近ちょっとお仕事一緒にしたりとかして、なんかみんなでこう盛り上がってるヤシの実。はい、右向いても左向いてもみたいな感じで、なんか結構どこでも一緒になったりしてね、なんか結構スタジオだと一人で喋ってるから、みんなそうなんですよね。当然一緒に喋ることあんまりないから、聞いてる方は縦に並んでずっとね、のんちゃんから中澤からミッツーさんから並んでますけど、僕らは一緒に喋ってないんで、会う機会がちょんのり挨拶するぐらいで入れ替わっちゃうんでね、なかなか一緒に行って機会ないんですけど、みんなにお会いできたりとか機会があるとすごい嬉しいですよね。まあまたちょっといろいろね、呼んでいただいたり、来週はなんかね、ゲストでミッツーさん呼ぼうかなと思ってるんで、また違う感じで2時間3つの声が流れますが、いいですか。はい、ということで ありがとうございます。なんか全然話変わるんですけど、なんか今ね、お米の値段があってやってるけど、私いつもあれ見て、昔僕本当に家で米を作ってたので、そうだからすごいなんかお米作るの大変だなっていうイメージとか、どうやってお米作るかって、家の前が前ちょっと話したかもしれないけど、段々畑、段々田んぼって、まあ、要は山の田んぼって広い面積作れないから、こう段々になってるんですよね。でうちの前がだいたいね6段ぐらいあったかな、田んぼが6段と別のところにちょっと山みたいなところに1個あって7つぐらいかな。で家の目の前がもう段々の段々畑みたいな段々田んぼで、段があって、でそこでお米を作ってまして、結構まあ本当に田植えから、まあ田植えっつってもあの時は途中から自動田植え機だったような気がするんですけど、稲刈りと田植えと、そうもう全部1年通して、だから家の前で田んぼがあるから、家の前でその四季のその田んぼの風景が変わるわけですよ。でそこでやってたんでね、だからまあ結構ねそれをちょっと思い出しますねっていうことをちょっとみんなに言いたくてそうだから結構僕らなんかはそういうふうに本当に贅沢っていうかね、ある意味まあ贅沢って言ってもその ね、自分とか作ったものが食べれるっていうことなんで、なかなかできなかったですけど、まあ、結構自給自足的な感じで、あのお茶の木とか、あと、まあ、後ろは本当に畑だったんで、いろんなもの作ってましたよ。畑もありましたし、ね、田んぼもありましたし、蚕も飼ってましたし、蚕はあの眉でね、あの本当に眉を本当に飼ってたんですよ。眉を飼って蚕を飼ってたんですよ。だからそういう倉庫みたいなとこがあってですね、そこに蚕がいっぱいいてですね、もう分かんないですよね、蚕みたいな話ね。教科書でしかないですよね。あの野麦峠とかね、あのあれは紡いではないですよ、あの前玉だけなんで、あのなんかすごいいっぱいやってましたよ。お茶の葉をそこで乾燥させたりね、うん、まあ、おかげさまでだからそういうことは結構ちっちゃい頃に体験してたんで、なんていうのかな、イメージがすごく湧くんですよね、うん、お米になってこうお茶碗にこう米が来る前の段階を全部見てるから、しかもあの毎年見てるじゃないですか、四季の繰り返し。で冬になるとやっぱ田んぼってそのまま何もできないこと多いんで、あのまあ二期作とか二毛作やるとこもありますけど、まあ、二期作は当然あの奥三河だったらできなくて、そのままあの一年一回作って、で前ちょっと言ったかもしれない、その田んぼにたまにもう親父があの気まぐれであの田んぼの跡地でね綺麗にしてくれて、氷張ってスケートリンクみたいに作ってくれたりとか、1回か2回あったかな。勝手に凍るんですよね、水張っとくとね。ただ前も言ったようにあの氷ってそのままほっといてもあの凍ってるだけだと薄いんで、何層にも積み重ねなきゃいけないんですよ。だからあの巻く手間がすごいんですよ、氷を夜巻いて凍らせて、また上から水してってどんどん厚くしていくと滑れるようになるんですけど、まあ普通に張ってる分だと、あ氷張ってるとか言って乗ってみたらバーンみたいな、そんな状況なんで、なかなかなんですよ。だから結構そういう経験もしてるのはその畑が田んぼがあったからですね。でその横にね、あの坂があるんですよ、田んぼ沿いに。あの水をあの当然あの水道なかった、水道ありましたけど湧き水だったんですよ、山からのね、まあ、水道引っ張れないんで、まあ、どうしようもしょうがないですよね、時代的にもあれなんですけど。でそこからあの水を引いて、そこから水を流してるところに横に坂があって、あの道はあるんですけど、その坂を通ってあの学校へ行く道がありましてですね、それが結構近かったんで、あのいつもそこの土手を下って学校に行って、でよくそこであの冬場ですね、蜂の巣やなんかも結構飼ってまして、蜂の巣飼ってない、蜂の巣取ってまして、蜂ね、田舎って結構蜂を食べたりする文化があったんで、あの小さい頃はそれを田んぼのね、あの土手みたいなところに穴を掘って蜂がですね巣を作るんですよ。でそこにあの煙幕を入れてですね、蜂を追い出して取って、でその蜂の巣を持っておじいちゃんの部屋行って新聞広げてですね、その蜂の子とかあるんですよね、まあそれは食用にしてたんですけど、それをピンセットで抜いてですね、取って、まあ渡してなんか煮てくれるっていう、あんま食べたことない人からするとなんだそれと思うかもしれませんけど、まあ貴重なタンパク源だったんですけどね、そんなことした経験がないですよね、ないですよね。なかなかね、あのうちのおじいちゃんは結構その蜂に強くて、あのそういうスズメバチとかっていうのは無理ですけど、そういうちょっとこうちっちゃい蜂やなんか全然平気で手とか突っ込んで取ってましたけど、恐ろしいですよね。今でも子供の頃の話全く忘れないですよね。あんな豪快な取り方するんだっていうね。うん。普通全然読むの、あのうちのおじいちゃん私と違って本当に華奢な感じで、あのものすごいあのまあ雰囲気はちっちゃい感じなんですよ。でもあのすごい歩くの距離まで歩いてたりとか、まあ、遠くまで平気で車運転せず歩いて行ったりする人なんですけど、すごい頼もしい人です。なんかそういう思い出もありましたけど、ということでまあなんかあのちょっとそんな話もしてみたいなと思ったんで、 しちゃいました。中澤先生のバックね、小さい頃のバックグラウンドがそんな感じなんで、はい、ということでお米の話もさせていただいたんで、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲お届けします。お届けするのはサザンのオルサスネオブラボ。オルサーズでネオブラボをお届けしました。時刻は6時29分です。今日は第5週目なので熱血トークです。はい、まあ第5週目、なかなか第5週目ないんですけどね、ないんですけどねって当たり前ですね。まあどうしても年間365日ね、西向く侍、まあ、西向く侍ってよく知ってる？そりゃそうだね。まあ、ちょうどね、5月は西向く入ってないから31日あるっていうね。ね、なかなか考えたもんですよね。で、まあ、だから5週目もそうないんで、なかなか喋るタイミングってね、好きに喋るってなかなかないんで、今日は嬉しいですよね。何の話しようかなっていろいろ思うんですけど、まあ、でもなんかさっき米作りの話してましたけど、まあ小さい頃にやっぱり学んだことってやっぱりある程度の時期まで忘れないというか、そのベースになるんですよね。で、やっぱりなんていうかな、それをそのまま、じゃあ役に立つ立たないではなくて、その体にやっぱり入れていくっていうか、まあ見たものとか、聞いたものとか、感じたものとかですね、やっぱりベースになる時期。まあ、僕の認識だとやっぱり 8,9 歳ぐらいまでが一番入れれるかなっていう、そのもう体の中にこう入れておけるのかなっていうね、ベースになるかななんてイメージがちょっとあって、まあ私も結構いろんな人生的にはこうなんか平たくないんですよね。ある意味その転校してきて、ちょうど最初の転校がね、小学校6年生だった。最初の転校って別に何と転校してないんですけど、転校したのって結構でかかったり、ね、修学旅行3回行ったりしてますからね、私ね。 小学校2回行ってますから、あ、中学4回か、普通の人3回じゃないですか。なかなかね、4回って全国的に見ても多分多い方だと思いますんで、なかなか5回行ってる人はいないじゃないですかね。さすがに5回行くってなかなか難しい。4回ぐらいは転校すればあるかもしれないですね。時期ずれたりとかね、あの要は春に行くとこと秋行くとことかあるじゃないですか。学年も3年で行くとこと2年で行くとことかあるから、まあまあいるかもしれないですね。まあそんな経験させてもらってるとか、まあ、大した経験じゃないですけど、まあそういうなんかね、あので結構あの豊橋に行って6年間行ってから大学は外行ってね、で帰ってきてみたいなのはあるけど、やっぱりベースになるのはやっぱちっちゃい頃の学びだったりとか、まあそういうのはありましたね。私結構前ちょっと番組でも言ったかもしれないけど、まあまあやってたんですよ。ピアノやったり、本当にあの豊根村って言ってるんですけど、豊根村って全国僕のいた頃で2000人ですよね。今でももうちょっと減っちゃってますけど、その頃で一番山の本当に長野との県境のところにいたんで、どうしてそんなにいろいろやれるかぐらいなんですけど、まあね、やれたんでしょうけど、そろばんやってピアノやってみたいな、家庭教師もついてましたからね、その頃ね、まあそれは手足来るってことでちょっとまあなんか探してくれたんですけど、まあでもその場では来ないですよ。車で1時間とか1時間半かけて行ってとかってそういう感じだったんで、結構まあそういう意味では恵まれてますよね。でさっきの米作りも四季も全部その田んぼと一緒に、とあと目の前が木で、そのまあ木の色の移り変わり、まあそれも本当毎日見れるわけじゃないですか。まあそういう意味ですごく幸せな場所でしたね。でちょうどあんまり皆さんに言っても浸透わかんないと思うんです、感覚がね。真っ暗なんですよ、電気がない夜の山って。暗い時は月のがちょうど出てればいいけど、山の陰に隠れたりするともう全く何も見えない、本当にもう真っ暗なんですよ。で小学校の何年生かの時、門灯つって明かりがついたんですよね。で明かりがついてるとこだけポンポンポンって山の中に光が見える。で自分のとこ、まあ、門灯ついたんですが、なんかあの時は多分ね24時間ついてなかったんですよね。一定時間ついたら消えてたんですよ。だから結局真っ暗な時間があって、だからトイレとか怖かったですね昔は。なんかそういう思い出がありましたね、ちっちゃい頃ね。だからもう本当にそういう経験とかねさせてもらったんで、まあすごく小学校も複式学級だったり、だからね、2学年一緒に授業するんですよ。たまたま僕ら運が複式学級だったのにもかかわらず1校への学年がゼロだったんですよ。全校生徒30人、僕が6年の時で30人だから0人なんで、だから上の学年がいないから、3年に1回は3年とか、要は2年に1回は複式なのに一学区っていう、ちょっとなんかよくわからない状況で、前で先生がやって後ろで別の学年やるみたいな状況で、あんまりだから複式感なかったんですけど、結構そんな学校でしたね。だから学校に給食のおばさんがいましたからねそうなんですよ、学校に遠いからも、その学校の給食、学校で給食のおばさんが作ってて、給食のおばさんって呼んでた、ね、でなんかね2時か3時ぐらいに牛乳を飲まないとき、牛乳を飲む時間があって、だからあんまりないですよ、授業の途中に牛乳持ち行くんですよ。で牛乳を飲むっていう、そういうなんかルールがあって、それは何だったかな、ご飯食の時はそうだったのかな、ちょっとさすがにちょっと覚えてないんですけど、なんか結構そういうルールがあって、途中で牛乳瓶だけ運んで教室行って、3時ぐらいだったかな、2時か、そんな時に牛乳飲んでたって記憶ありますね。牛乳当番みたいな、だから給食室まで行くんですよ。給食室って給食を運んでくるとこじゃなくて、本当作ってるとこだったんですね。今でも覚えてますけどね、体育館の横通ってね、ちょうど給食室行くんですけど、なんかあの頃は大きい学校に見えたんですけどね。 なんかあの集団疎開があって結構学校自体受け入れ多かったと思うんですよね、あの戦後の、だから戦中の、だからあの中学校なんか結構あの何百人もいた時期あったみたいなんで、そのやっぱり集団疎開してたからね、戦争で。だからまあそういう意味では学校も自体も小さくはなかったかもしれないですけど、でも全校生徒はねそんなにいなかったんで、うん、あの頃はね本当にプールもありましたし、あの教室もあって、まあそういうなんか経験が本当にいっぱいあって、学校帰りにアケビを取ったり、まあワラビをつけたり、まあ、スイッコって昔言いましたけど、そういう草を抜いてチューチュー吸ったり、本当に蜜花を取って吸ってたり、蛇と出くわし戦ったり、本当に蛇と出くわすんですよね道でね。あ、今でも忘れないけど、なんか真っ白な蛇で、今だとそう小学校の体格の3分の2ぐらい、 1.45メーター、なんかそんなのがこうなんかあのコブラ対マングースのコブラみたいな感じで立った時があって、すごいそれ印象残ってますね。ものすごいでかいヘビで、ヘビでもその普通のヘビその立たないはずなんですけど、印象はそんな感じだったんですよね。なんか木かなんか絡まってたのかな、なんかそんな出くわしたりとか、まあ、そういう時代感で、だからかなり経験はしてますね。で、あの川も横に沢だったんですけど流れてて、で川釣りしてたんです、釣りもしてたんですけど、ちょうどニジマスの養殖場がね、あの僕らは向こうのおじさんって向こうにいるから、向こうのおじさんのお家が、あのそのニジマスの養殖場で、そこからやっぱ逃げ出すんですよね。で川にそのニジマスが根付いてて、その逃げたやつがそこらにいるわけですよ。普通川ってニジマス釣れないのに、あの僕らの沢ではそのニジマス釣れて、よく日曜日ニジマス釣ったりしてましたね。だから畑はあるわ、田んぼはあるわ、沢はあるわ、ヘビはいるわ、ハチはいるわ、ニジマスは魚は釣れるわ、だからあの水があるところにセリとかもね生えてて、結構それ取ったりとか結構なことしてましたよ。今なかなかできないもんね。だからまああのそういう経験とか、まあ本当に今言った幅感あるじゃないですか。だから勉強のこともそうなんですけど、そういういろんなことを経験させていただいて今の中澤のベースがあるのかなって。だからやっぱりあの後で分かることなんですけど、ちっちゃい頃は分からないんですよね。触れたこととか学んだこととか何がこうなっていくかって分かんないけど、まあ僕はなるべくたくさん触れようと、なるべくいろんな経験してもらいたいと、やっぱりいろんなところでいろんなものを見ていくとか、いろんなものをやっぱりトライしていくっていうのは続くかどうかっていうのはあるかもしれないけど、やっぱりそこは教育の中ではすごく大事にしていることですね。触れたか触れてないかで差がすごい出る。差というか、まあ豊かになるっていうかね、考え方がね。だから結構皆さんにお母さん方にお伝えしてます。見るだけ聞くだけでも違うし、触れるだけでも違うし、ね、はい。まあそんな話をさせていただきました。以上熱血トークでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時40分です。エンディングの時間になりました。はい、ということでね、まあそんな中澤ですけど、まあやってることはもう真逆になっちゃってね、なんか全国移動していろんなとこと ICT のものを使いながらですね、iPhone 片手に PC 持って iPad いじってんですから、全然さっきの話とねえどうなんでしょうかね本当にあの話の延長線じゃ今お米作ってるって言わなきゃいけないですよね、どう考えても ねえ、本当に分かんないもんですよね。だけどまあまあそういう経験則が私を成長させてくれてるんでね。はい、ということでマーニーグローバルエデュケーションの根幹はそういうことだと思いますよ。なんかね、いろんなものに触れてきたから、やっぱりあの私もそうですし、そういう経験を積み上げたいとかね、やっぱ子供たちにも、まあ大人になってからでもそうなんですけど、やはり、学びたいものを学べる環境っていうのはすごく大事だし、あの触れていくってのは大事かなと思うし、そのなんかあるないで全然違うんですよね。そこの地域にこれがあるかないかでチャンスって創出しちゃうんで、うん、例えばインターナショナルスクールがあると通ってくれるし、なかったらなかったって言っちゃうんで、まあない人生も当然それはそれで悪いわけじゃないんですけど、まあよりなんかチャンス機会が増えるし、成長する機会も増えるかなとか、まあ速読とかもそうですよね。まあ塾なんか言わずもがなんで、やっぱ僕塾なんかもそういう典型だと思うんですけど、僕もやっぱり小学校の時にね、中須久さんっていうのを通ってて、まあそれが影響で今私の塾のベースができてるみたいなこともありますから、ね、通ってる子も結構多かったんで、まあそれも塾っていうイメージを持ったのはそこですし、それがあるから多分塾 やれたんだと思うところもありますからね。だからどこで影響になるかって本当に分かんないし、まあここのラジオで喋ってるってイメージはあまりなかったですけどね確かにあのラジオっ子ではあったんですけど、まあそこをそういうのも全部ね、やっぱりね、いろんなとこで影響してると思いますよ。うん、まあだからまあそういう意味でもね、あのちょうど5月になって、ちょうど今日もいいね、熱血トークで、たまにはね、ああいう話もね、なかなかする機会ないんで嬉しかったです。ありがとうございます。なんでアニーグローバルエデュケーションがいろんなことやるのかっていう、なんかルーツみたいな話でね、いいかもしれませんね。はい、まあさらにその一個一個をね、本当にあの思い持って、そこで触れていただいたり、トライしていただくことで、より大きな成長、大きな未来のステップになるし、まあそれをすることでね、豊かになれるっていうのは本当にいいことだと思います、ね、私もね、またさらにちょっと思いを新たに6月を迎えていきたいななんて思ってます。いいか、またね、ちょっとね、あの思い出したら、だいぶちょっとね、だんだん忘れかけてるんでねいろんな話また皆さんにお伝えしていけたらなと思っております。本日もありがとうございました。はい、今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。